ございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、各週でお届けするアンコール配信。今週は大阪府和泉市高野山真言宗弘法寺渡辺弘範さんをゲストにお迎えした2020年のトークを再配信します。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本昇慶の北条庵よりお送りします。おはようございます。
おはようございます。
はい、今週は弘法寺の渡辺弘範さんとお話をしてきておりますが、今日もよろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、そう、まあ大学院まで行って理系の通信、電磁波そういう研究をねしてきて、はい、で就職をもうすぐそのままお寺に戻った感じでしたっけ？
いや、まあでも、形的には、その後、お坊さんというところに就職になるんですけど、ちょっとまあ2年間ぐらい放浪してたので、ブランクが
いいですね。
フォロー。フォローいいですね。フォロー良かったです。
どこフォローしてたんですか？
そうですね。だから、もともと、沢木幸太郎さんという方が書いた深夜特急っていうのを大学時代に読んで、うん、まあ、僕らの頃のバイブルというか、
うん、
で、まあ、ユーラシア横断したいなと思ったのが初めなので、まあ、最初はこうユーラシアを。
ユーラシアってでかいですよね。
ああ、でかいですね、うん。でかい。
横断するっていうと、どっから入ってどう抜けることになるんですか？
そうなんです。まあ、僕の行ったルートで言うと、日本から船で中国渡って、
うん、
で、中国から東南アジアの方に行って、ただね、東南アジア、今もそうだと思うんですけど、東南アジアの、どこだっけ、タイから、ミャンマーが陸路で抜けれないんですよね。
うん、
なんか昔サル岩石さんがこうね、うん、あそこどうやって行ったんやみたいな話になりましたけど、あそこが陸路で行けないので、うん、僕は一回北上して、シベリア鉄道、モンゴルからシベリア鉄道を乗って西に抜けていったという感じですね。うんうん、はい。
鉄道か。その鉄道長かったでしょう。
ああ、そうです。何泊だったかな。何泊だったろう。でもなんか本当、乗ってるとこうコンパートメントってこうお部屋みたいなところで、
はいはい、
ロシア人の方とかがウォッカを飲ましてくれたりとか、うん、それはそれで楽しかった、
うん、
ですね、うん、
へえ、そう、放浪か。まあ特に仏跡巡りとかじゃないわけですよね。
あ、そうなんです。もともとね、そういうのではなかったんですけど、ただ、うん、まあ、ユーラシア横断した時じゃなくって、2年目に、
うん、
最初の1年でインドには行ってなくって、でもインド行きたいなと思って、で、2年目はもうほとんどインドにはまることになるんですけど、でもインドに行った時に、仏跡巡りもしますし、あと、ダライラマ法王が、ちょうどね、たまたまなんですけど、ダライラマ法王が、お釈迦さんの悟りの開かれたブッダガヤで、はい、カーラチャクラっていう、うん、チベットの、経典があるんですけど、それのお授けをやりますと。まあ、イニシエーションやりますよっていうようなのが、なんかね、23年ぶりだったかな？そのダライラマ法王がブッダガヤに来られるっていうのが。
へー。
で、それにたまたま出会わしまして、そうですね。
すごい貴重な機会。
そうなんです。で、その時に、なんか、やっぱりそれまでは、こう、まあ、お坊さんになるというか、お寺に帰るっていうのがあったんですけど、
う
あ、なんかこの仏教を期待している人たちが世界にはこんなにいるのかっていうのを目の当たりにしたというか、ものすごい人がそこにこう集結してて、
そうですよね、みんな熱心な人も多いですしね。
熱心でしたね。熱心ですし、やっぱりなんかそのね、何かがありそうだという人たちもやっぱりたくさん、期待を持ってるというか、そうですね。あの、なんかこの熱量みたいなのに触れたのは大きかったですね。
ブッダガヤか、懐かしいな。インドはやっぱりハマっちゃいますよね。あ、
本当ですよね。マスオさんもインドに、
ね、住んでましたけど、まあ長年ってことで、まあ1年ぐらいですけどね。
1年
住んで、ましたけど、やっぱそのいろんな国を見てみて、
はい、
そんな中でもインドってちょっとやっぱり特殊な感じありますよね。どうですか。まあどこの国も特徴はあるけど、インドはちょっとなんかやっぱ違います
ね。なんか世界観が違う感じが僕はしますね。
そうか。
なんか自由というか、なんですかね。ルールというのが、なんだろう。こうなんか日本とかですとね、だいぶこれはしていい、これはしてはいけないっていうルールの中で、僕らはそれを守りながら、あの日々生きてますけど、インドではなんかそのルールがこう覆される。
そうですね。
うん。
まあ僕も一年ちょい住んじゃったんで、
はい。
ちょっと、そういう感じありますけどね。
今でもですか。
染みついちゃうものはちょっとありますね。そうですね。じゃあまあそうやって旅をして、2年間、
そうですね、
いろいろ見てお寺の世界に入り、高野山
上がったんですよね。そうです。帰ってきて、すぐに、お寺でお坊さんとして働き出したわけじゃなくって、その後2年半ですけど、高野山で、まあそれも、大学院ですけど、高野山大学の大学院に入らせてもらいまして、で、チベットの研究、まあでもチベットの研究というとおこがましいぐらいの、なんか何もできなかったですけど。
チベット、まあ。同じ密教で。
ああ、そうですね。
あ、
でもなんかそうですね。まあ、その勉強も面白かったんですけど、僕はあれなんです。やっぱり、そこで、奥山直治先生っていう、チベットとかの研究をされている先生に私ついてさせてもらってたんですけど、なんかこう、お寺でこんなことやりたい、あんなことやりたいとかって、まあ、悩み相談を先生にしている中で、あ、渡辺くん、そういう話だったら、私の教え子に面白い子がいてるよっていうので、お名前とかをご紹介いただいたのが、白川みっせさん。
そこでつながるんだ。
だったんですね。いや、本当、悶々としてた頃に、白川みっせさんには救われました。
じゃあ、会いに行ったんですか？
ああ、そうですね。でも、まあ、それは、先生について、まあ、大学も卒業した後に、しばらくしてから会いに行ったのかな。
まあ、そうですよね。本も書いたりして、ああ、こういう人もいるんだっていうね。
そう。そうですね。
そうか。基本でもそうやって大学院で、その通信とか、まあまあ、いわゆる理系のところにいて、そこでは、まあ、サイエンス思考が身につくじゃないですか。
はい。
そういう視点から仏教の世界に入っていったときに、 それはどういうふうに見えて、うん、受け止めるですか？
どうでしょう。なんか自分自身なんで、あんまりこれがサイエンス思考だとかはないんですけど、なんかまあ、学んだか学んでないかじゃないくって、やっぱりなんかこう、うん、ね、こういう、まあ、例えば法は一つにとっても、こうなんです、ああなんですとかっていうような話も、それなんでなんっていうところはやっぱりいつも考えますね。
うん。では、その法話を聞いたりして。
そうですね。
それはどういうロジックなんだろうと。
そういうことですね。そういうことですね。うん、で、まあ、例えば自分がファッとこう、心が軽くなったり、感銘を受ける法話を聞いたりとかするときには、
うん、
本当に、これはなんでそうなるんだろうっていう、
うん、
あ、なるほど、この前の段階でこういう、こう、お話があって、で、これがあって、で、あ、ここにこういう仏教があってとかって、どうしてもなんかこう、ロジックで考えてしまいますね。
うん、うん、もうそうやってロジックで見てったときに、なんか、なんだろう。まあ、仏教でも密教でもいいんですけど、
はい、
こういうことなのかなって、こう、分かった感が、こう、あったことって何かあります？
ロジックで、ちょっと今の話をしながらちょっとずれるかもしれないですけど、
うん、
僕は本当に密教で、大きな考えの違い、転換があったのが、
はい、
僕、修行の時に、割に真面目にやってたんですね。というのも、はい、真言宗って即身成仏って言って、この身このままで仏さんになれますっていう教えがあるので、うん、修行を真面目にすると、仏様になれる。あ、じゃあ仏様になるということは、悩み苦しみからも解放される。いや、これちょっと真面目にやろうとかって思って、割に真面目にやってたんです。
うん、
でも、修行をやっている中で、それでもやっぱりね、なんか全然幸せ感が訪れなかったりとか、
うん、
なんか邪念が消えるわけでもなくって、
うん、
なんかいつになったら仏になれるんやろうとかって思ってやってて、うん、で、真言宗っていうのは最初に金剛界っていう世界観を瞑想するんですけど、はい、
マンダラの一つですね。
マンダラ、そうですね。でも、金剛界ともう一つ、胎蔵という世界観がありまして、
はい、
で、金剛界の修行の後に胎蔵の修行が待ってるんですけど、胎蔵の修行をした時に、うん、仏様になれると思ってた修行が仏であることに気づくんだという修行だったんだというのに気づくわけ。なんです。なんかこうね、手を伸ばして、いや、仏様になろうなろうっていうふうに頑張ってたのが。
つかみに行こうと。
そう、つかみに行こうとしてたのが、いやいや、仏様ですよっていうところに来て、まあだから幸せをつかみに行ってたのに、いや、幸せですよって言われているっていうところになったときに、うんうん、なるほどと、これが即身成仏だみたいなことを思ったのはありましたね。
うん
うん、それちょっとまあロジックの話からはちょっとずれるんですけど。
面白いですね。それなんで、金剛界から始めて胎蔵界っていう、なんか順番に意味はあるんですか？
いやー、どうなんでしょう。わかんない。なんかね、僕がこ
う、あるような気がするんですけど。いや、それでも、順番は決まってるんですか、大体。
あ、決まってます。修行の段階では、絶対、金剛界の次に体操があるんです。
うん、いや、それはわかるよな。なんか、感覚としてですよ。僕は、専門家じゃないんでわかんないけど、なんだろう、その仏教もそうだし、まあスピリチュアルもそうですけど、幸せの語り口っていろいろあると思うんですよね。
はい。
まあ大きく、もしかしたら金剛界アプローチと胎蔵界アプローチがあって、
はい、 はい、
金剛会はどうやったら幸せになれるかっていう、
はい、
まあ、要はつかみに行く、幸せをつかむためにどうするかっていう、
はい、
うん、話の、まあ、本屋さんでスピリチュアル本コーナーに行ったら多分そっち系の本は一定程度あって、
はい、
でもう一つ体造会系のやつもあると思うんですよね。その、はい、いやあなたはすでに幸せですみたいな、
はい、
そう、幸せであることに気づいていきましょうっていう、そっち路線もまあまあ、はい、あ、一定程度あるなと思って、
はい、
で、まあどっちも、うん、なんだろう、まあ別に、まあ間違ってるとか、っていうことではないと思うんですけど、苦しいと思ってる人が、はい、その体造会系アプローチに行っちゃうと、なんかね、それ自体すごい抑圧的っていうか、
なるほど、なるほど、
うん。しんどいんだけど、しんどくないことにしちゃおうっていう、
うん、
すると結構それこじらせると思うんですよね。
なるほどね。
うん。その点、まあ、いや、そりゃそうなんですよね。その、まあ、最後は体造会っていうか、うん。つかもう、つかもうと思ってやってきた先に、頑張ってみたら、あ、そうか、すでに、つかむも何も、
うん、
初めから手の中にあったじゃないかみたいなことなんだろうけれども、初めから手の中にあったっていう方を最初にやっちゃうと、
うん、うん、
結構こじらせるので、まずはやっぱ目、まあこれ普通感覚ですけど、人間の目標を持って、
うん、
うん、より良くなるように頑張っていこうっていう、まあ目的思考ですよね。
はい、
うん、
はい、
そっから入っていきつつ、うん、行って頑張って、だんだんその、うん、なんだろう、自分の力がついてきたところで、ふっとその、そこからこう解き放たれるっていうか、
はい。
うん。なんかその順番には意味があるような気はしましたね。
いや、でもなんかそうだと思います。うん、うん、うん。そうですよね。まあなんかそのね、修行を、まああえてそういうふうに味わうためにそういう順番にしてるのかどうかは僕もわからないですけど、
うん。
うん。やっぱりね、なんか感覚的には。そうですね。
そうですね。
うん。
いや、そういう、いやだから、
うん。
うん。あ、どうぞどうぞ。
あ、すいません。だから、なんか本当に身近なところで言っても、なんかその、まあ地元で、とかって言ってますけど、なんかこうね、なんでしょう、こうおばあちゃんとかとお話しして、ああ、うん、もう何でもありがたいわとか、いや、ありがたいわ、ありがたいわとかっておばあちゃんを見ると、即身成仏ですよと。
うん、
うん、なんか今までいろんなこう経験で、なんか、あ、幸せをこうだ、ああだってこうやりながら、最終的には、幸せやわ。っていうところにこう行く、なんかこうライフステージもなんかそんな感じで進んでいくというのが、割になんか理想までは言わないものの、なんかいい人生なのかもなと思ったりしますね。
そうですね、確かに、確かなんかの統計ですかね、その、はい、世代によっての幸福感の違いとか、
はい、
あったと思うんですけど、
はい、
で、どうだったかな、うっすら覚えてる記憶なんで、まあ定かではないですけど、結構年配の方、80代90代とか行くと、なんか最後意外と上がっていくっていう、
あ、なるほど、うん、
のもなんか見たような気がして、で、まあどうか分かんないですけど、そこではざっくり全部幸福感って言っちゃってるんですよね、まあ、そのリサーチアンケートとかでは、はい、だけど体造会系幸福と金剛会系の幸福がもしかしたらあって、
はい、
最後上がっていくのは体造会、
うん、
路線の幸福かもしれないですね。だって90になってね、なんかこれつかみに行って頑張ろうっていう、そっちじゃないと思うんですよね。
でしかもその体造会系の幸福は全員達成できますからね。
そうですね。 あの気づくだけだから。
あ、そうそうそうそう、そういうことです。
うん。うん、そうですね。
ですね、
うん。まあでも全員達成できる可能性はあるけど、意外とその気づくだけっていう、その気づくが難しいっちゃ難しいですよね。
ああ、そうですね、う
ん。それはやっぱりいろんな経験を経た最後に、うん。
うん
うん、やっとこう開いてくるものかなと思うんで、じゃあちょっと長生きしましょうか。
ね、そこまで味わいたいですね。ねでも、うん、経験してみないと。
ね、うん、またちょっとそんぐらいの年になった時に対話し、思い出し、もう忘れてるかもしれないですけど、この話を、
ね。ああ、そうですね。もうなんか、
うん、あ。忘れないようにこのじゃあポッドキャストをまたその頃に聞けばいいかな。
ああ、なるほど。
こんな話してたな。うん、うん、そうですね。じゃあまあちょっとその辺を楽しみに、今日はこの辺で。
あ、はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ行ってらっしゃい。
そびむくこしょうじょうしゅうとくけうけつにょうこうくしょうざりやくとくじざいこがちょうらいみなそういしないさんぶくろおくしょうごんほうかいしょううじょうりんじゅうしがんおさいほううといみなじょうぶんどう。
このポッドキャストはノートマガジン松本昇恵の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。